eyes is that you smile. I've been looking at you forever, but I never saw you before. Are these your hands holding mine? Now I wonder how I could have been so blind. And for the first time, I am looking in your eyes. For the first time, I'm seeing who you are. I can't believe how much I see when you're looking back at me. Now I understand what love is. Love is for the first time. Oh,
can this be real? Can this be true? Am I the person? はい、おはようございます。ということで今日は珍しく朝っぱらから幻の書の朗読コーナーを始めてしまいました。今日ね、台風が近づいてるんでしょうかね、風がすごいんですけれども、アメリカから帰ってきてちょうど1週間が経ち、新月一夜明けてしまいましたけれども、ちょっとね、その1週間結構忙しかったですね。まあ、ちょっと私も長い長い旅が終わって、ある意味鎌倉にね、古巣に帰ってきたっていう感じがしてるんですけれども、帰ってきたからにはやっぱりね、旅ではないこう日常が始まろうとしてるというか、もう始まってるんだなーっていう感じがしていて、もともと自分のねやっていた、自然療法サロンに関わるこうお問い合わせがパラパラ入ってくるようになったりとか、昨日も、クリスタルカードをリーディングのポールのコースのお手伝いをしていたりとかね、なんか一つところにいてもいろんな人が訪ねてきてくださったりすることでね、いろんな新しい風が入ってきたり、いろんな出会いがね起こったり、やっぱり人生っていうのはずっと旅なんですね。そんな感じがちょっとこうじわじわとしているんですけれどもね。で、昨日もねの夜ね、本当は新月の夜に、恒例のこの朗読コーナーをやろうと思ったんですけれども、何年ぶりかな、大学時代のねすごい大事な友人が今、結婚してベルギーの方にね住んでいるお友達なんですけれども、その子がちょっと仕事で日本に帰ってきていて、最終日だったのでね、ちょっとぜひ会いたいということで鎌倉まで訪ねてきてくださって、で、来る前にちょっと聞いて、ちょっと聞いてほしいことがあるの。で、自分の人生にこんなことが起こるとはもう全然思ってもなかったけど、まあちょっと大変なことが彼女に起こったらしくてですね、で、多分そういうのは得意だろうなと思って、ああじゃあおいでよっていうことで、うちに一泊してもらって、で、今日の朝送り出していったんですけれども、人生には、ね、思っても見ないことが、突然起こることはありますよね。その起こったことに、その自分の内側で起こったこと、外側で起こったこと関係なく、そういうことが起こってしまうと、もう、動揺するというか、もうどうしていいのかわからなくなるというか、そういう気分になるときが、私なんかは頻繁にやるような気がしますけれども、たまにね、彼女にはなかなかそういうことはね、今までになかったらしいので、かなり動揺していたらしいんですけれども、 ね、今日のテーマぴったりですね。絶望感、朝っぱらから絶望感読ませていただきたいと思いますけれども、でもここに書かれていることは、まあ、テーマは絶望感、すごいタイトルですけれども、なんか明るい話ですこれから絶望するのが楽しくなるようなそんなお話が書かれているような私は気がしていますけれども、はい、ではまず読ませていただきます。絶望感。絶望感という言葉はこの三次元世界では最も否定的な言葉の一つであると言えるでしょう。私は今絶望のどん底だという話を聞かされた時、おめでとう、よかったねと励ますことのできる人が果たしてどれぐらいいるのでしょうか。エネルギーの次元から見れば絶望的だという状態は最も覚醒エネルギーのポテンシャルが高い状態のことです。バネで言えばその弾力性限界ギリギリまで引き伸ばされた最も反発力を蓄えた理想的状態のことです。絶望とは望みを絶たれた状態、理想が消えた状態、目標を見失った状態であると言えるでしょう。すなわちこんな時、あなたはどこへも行くことができず、ただそこにいることになるでしょう。目標のないあなたには行くべき先がないからです。私もそんな絶望感を体験させていただきました。苦しさから逃れようとあらゆる可能性に手を伸ばし、晩酌がついえた時、エゴは悲鳴を上げて絶望の淵へと落ちていきました。深い深い沼の底でエゴは身動きしなくなりました。そしてそこがこの三次元成長ゲームからの出口でした。すべての望みが絶たれたとき、すべての夢が消えたとき、すべての目標を失ったとき、エゴが動きを放棄したそのときから、すべてが始まりました。覚醒ゲームの始まりです。謎解きゲームの始まりです。進歩、発展、向上といった三次元成長ゲームとは、自我の成長ゲームのことでした。覚醒ゲーム、謎解きゲームとは、自我の対価の、対価するゲームであるとも言えるでしょう。そんな夢のある絶望状態を体験し始める人たちが今増え続けてまいりました。このレポートの読者全員がそんな理想的絶望感をすでに体験し終えている人たちかもしれませんが、まだまだせっかくのゲームを長引かせたいのか、苦しみや困難さの中でこの後半のゲームを遊んでいる方々が多く見られます。いやー、よくわからないという言葉とお友達になっておられる方々です。難しいという言葉の好きな方々です。そんなに簡単にうまくいくはずがないという確信を持っておられる方々のことです。現に今あなたが難しいという考え方を持っておられるとしたら、おそらくこれまでのあなたの覚醒への道のりは険しいものだったに違いありません。あなたのこれまでの難しいという考え方があなたの今を作っているからです。そしてあなたはその自ら作り出した難しかったという体験から、その本当に難しいという新たな思いが さらに未来へ険しい道を築いていきます。あなたは過去の体験から出られなくなっているわけです。楽して儲かるはずがないという考え方を親から教育されたあなたは、安易な儲け話に乗った時、大損をしたといった体験をきっと味わったことがあるはずです。そんなあなたは、やっぱり親の言うことは正しかった、うまい話には気をつけようと自分の正しさを確信します。自分の思いが損を引き寄せたということには気づけません。こうして先人の信念を未来へと受け継いでいくわけです。私たちは教育と称して失敗の知識を蓄積し続けてまいりました。戦争の失敗を学んだ者は、その知識によりなんとか戦争を避けようと争いごとに意識がフォーカスし続けます。そしてまた争うという同じ体験を引き寄せて失敗を後輩への遺産として受け渡してゆきました。過去の恐怖を後世に残すとは、過去の体験を未来に確実に誘導しているに過ぎません。あなたは今その考え方を変える力を持っています。難しいという思いを簡単にいくという思いに切り替えることができるのは今です。あなたはこれまでそんな今ある力を使おうとしてこなかっただけです。あなたは単に過去からの経験を気軽に口にします。悟りは難しいと無造作に無意識的に、そうすることによって自分が未来を想像し続けているということに気づかないままに、あなたはこう教わってきたかもしれません。過去を知り未来へ生かせと。過去の体験を生かして、その体験にのっとって今あなたは考えます。あなたは計画を立てるとき、過去を参考にすることでしょう。そうです、あなたは過去を未来へ投影して生き続けているわけです。すなわち未来が過去の延長線上にあるのはこのためです。直線的時間を作り出しているのはあなたのこの習慣です。今しかないこの永遠の今の連続である宇宙の中に、連続的直線的時間の体験を生み出してきたのはあなたなのです。宇宙に時間と空間があるわけではないのです。時間も空間もあなたの想念の中にしか存在しなかったものを、こうしてあなたは体験可能としてきたわけです。あなたは毎春毎春やってくる未来を想像する今ある力を使うことを忘れ、せっせと過去の体験から未来を計画していきます。計画する行為はあなたを過去の延長線上に釘付けにします。もし想像主に戻りたければ、計画を立てるという行為を即刻やめることです。計画とは、今使えるあなたの未来を想像するパワーをドブに捨てる行為です。計画とは、自我を成長させるにはとても有効な手段でした。あなたはこれまでに蓄積してきたすべての学びを一つずつ手放していくことによって、加速度的に悟りのゲームは容易になっていくことでしょう。ではその始まりはどうだったのでしょうか。 難しいという最初の体験を作り出すための想念は一体どこから来たのでしょうか。はじめはあなたはゲームの考案者、ゲームマスターでした。ゲームマスターとは自分の体験したいゲームを想像、イマジンの想像ですね。それと想像、クリエイトの想像、その両方する人のことです。今でも、何でも瞬間に分かってしまう想像主であったあなたが、当初思っていたことはこうでした。分からないという状態はどんな感覚なのだろうか。もし分からなくなって混乱するという体験ができたならば、きっと分かったという大きな喜びも体験できるに違いない。だが待てよ、一体どうやったら難解なゲームを組み立てられるというのだ。まずは生まれ出るときに過去の記憶を閉ざしてしまう。だがそれだけだったらゲームはすぐに終わってしまうだろう。もっと難しくする仕組みが必要だ。そうだ、脳細胞は 5% だけ使えるように設定しておこう。それでも私なら 5% だけの頭脳を使い学び続けるならば、やがてそう長い時を経ずにゲームは終わってしまうだろう。もっと永遠に続けられるようなゲームにするためにはどうすればいいんだろうか。頭の良すぎたあなたは考え続けました。そんな簡単なはずはない。この考えを初めに植え付けておけばどうだろう。簡単な方法は危険であるという信念を持てば、自ら複雑な道を難解な方向へと迷路に迷い込んでいくはずだ。楽して儲かるはずがないという信念を持たせてしまえば、きっと苦難を好んで引き受けていくはずだ。うん、これは使えそうだ。だが待てよ、これではひょっとして永久の迷路から出られなくなってしまう危険も考えられる。そうだ、出口への案内をどこかに設けておく必要があるだろう。絶望感というのはどうだろう。そうだ、絶望状態まで行った時、表面意識が内なる潜在意識へと浸透して入り込み、そこで覚醒ゲームへと切り替わるスイッチが入るようにデザインしてみよう。今のあなたにこんな感覚はありませんか？悟りはとても簡単ですと言うと、そんな簡単な方法があるならこれまで苦労はしてこなかったはずだ、そんな簡単な方法はきっと罠に違いないといった思いです。300万円払ったら悟りを開けるんだけどやってみないと言われたら、きっとあなたはうさんくさい話だと感じるのではないでしょうか。ですからあなたに悟りの道は簡単だとお伝えすることの難しさを感じてしまいます。簡単な道はないのですよと言った方がきっと信じてやってみようと思うはずです。だからあなたは依然として簡単ではないという思いを発し、簡単な道ではないという現実を想像し続けているというわけです。今あなたには自分を変える力があります。静かに目を閉じ、第三の目にあなたの意識を集中してください。閉じたあなたの両の 目で自分の第三の目を凝視してください。3分も経てばあなたの眉間がムズムズしてくるのを感じることでしょう。もし何も感じないというのであれば、ムズムズしてきたと思ってください。そして心の中で自らの記憶を呼び覚ますつもりでこう言ってください。 悟りの道は簡単である。悟りは万人に約束された道である。神へと帰り着く道はその始まりの時に交わされた唯一確実な契約である。私は目覚める。最も容易な道を選びながら、私は存在である。私は神である。私はすべてを知っている。ゲームマスターとは 100% 第三の目が活性化した人のことです。その活性化した状態で創造と創造、イマジンとクリエイト、それは同じことを意味します。あなたは自分の想念を使って、想像力を使って、自分を変える力を与えられております。このゲームの出口は今ここにあります。あなたの意識がこの瞬間から動かなくなったとき、自分がもともと何者であったかを思い出すでしょう。あなたは創造の神としてこのゲームをクリエイトしました。最初に地上に生まれたときに、魂にあなたは神としてこう伝えました。この世界は複雑怪奇で神秘に満ち溢れた世界なのだと。ここがわけのわからない複雑な世界なのだという世界観を受け入れた人類は、その日から摩訶不思議な神秘を体験し始めました。自らの想念によって、こうして我々人類は長い長い永遠の神秘ゲームを自らの力で複雑に難解に想像し続けてまいりました。世界観はあなたが作るものです。もう世界はどうなっているんだと問いかけるのはやめましょう。あなたが好きなように想像してください。その時あなたは自分の想像通りの世界であったという確証を集め始めることでしょう。もしあなたがこのゲームをそろそろ終わりにしてみたいと考えるのであれば、この瞬間まで信じていたすべての世界観をドブに捨てて、あなたの想像できる限りのシンプルな世界を想像してみてはいかがでしょうか。あなたはスゴロクのような単純なゲームの中でシンプルに上がりに向けて歩んでいくことができるでしょう。はい、いかがだったでしょうか。なかなかすごい、すごいヒントが集まった今日もテーマだったなと思うんですけれども、以前この朗読コーナーでシェアをしたことかどうかちょっと思い出せないんですけれども、ハワイから帰ってきてすぐぐらいですかね、その2007年ぐらい、2006年7年ぐらいに、私はある方の、ヒーリングセッションを受けました。そのセッションを受けるきっかけになったのが、なんかロード・オブ・ザ・リングっていうね、有名な、超有名な映画を、遅まきながらビデオで借りてみまして、で、なんかものすごいハマってしまってですね、借りてる1週間の間に3回も繰り返して見ちゃったんですけど、でもね、なんかもうそれを見終わった後、なんか自分の心の中にこう、得体の知れない、悲しみ、なんか深い悲しみみたいなものがもうなんかずっと湧いてきて、でそれがもう見終わって1週間経っても消えないんですよ。で消えないどころかどんどんどんどん悲しくなっていく、なんかこう原因不明の 悲しみ、ねえこれってどっから来るんだろうって思ってしまって、なんかよくわからないけど自分の過去性とかなんかそういうものの記憶が反応してしまっているのかしらと、まあ、思ってしまったわけです、で私はあんまりその過去性とかねそういうことにを見ることにそこまで興味があったわけではないんですけど、でもあまりにもその悲しみがちょっと辛くなってきたので、もし何か解決できることが過去性を紐解くことであるんであればちょっと何とかしてみたいなと思って、まあ、受けに行きました、それはまあクリスタルを使ったセッションになったわけですけれども、最初にカウンセリングの時にいろいろねそういうお話をしていましたら、ちょっと意外に、そうですね、今日のセッションリリさんの場合はなんかリリさんの中にあるまだまだある制限、自分を制限するもの、力、それを取るワークにした方がいいかもしれませんねというアドバイスを受けたんですね。そのまあ過去性を見るっていうことが純粋に目的だったんですけど、まあそれよりも私の中の制限を取るワークっていうことにフォーカスしましょうという、そういうアドバイスをもとにセッションが始まりました。で、あんまり私あのセッション、そういうね誘導セッションっていうのは、まあ、その当時はですよ、あんまり慣れていなくて、誘導されてもあんまりビジョンとか見たりできるタイプではなかったんですけども、その時ね初めてビジョンらしきものを結構見れた体験でした。最初に私は、狭い狭いこう書庫のようなね本がいっぱい、本棚がこううず高く積み上げられた本棚が自分を四面囲っている、そんな狭い書庫のようなところにいるんです。で、まあ、そうすると誘導の声がね、リリさんの制限に関わる、それを教えてくれるファイルがその本棚の中のどこかにありますので、それを一冊選んでみましょうって言われるんですね。で、ちょっとよくわからないけど、まあ、こんなたくさん本あるしどうしようかなと思って何気なく一冊手に取るわけです。で、その本別になんだろうな、内容はなんか綺麗な写真集みたいな感じで、中世のねお城の写真だったり、まあ、写真なのか絵なのかあれですけれども、そんな雰囲気の、綺麗な画集みたいな、でこれのどこが私の制限と関わっているんだろうっていうことわからなくて、わかりませんって言うんですね。で、その、まあ、あの手この手で、ね、ファイルの意味、ファイルのメッセージが伝わるようにと誘導されるんですけど、それでも私はわからなくって。で、そうすると誘導が、では、リーさんの胸の中にはインナーセルフという存在がいます。インナーセルフはあなたのことを何でも知っている存在なので、そのインナーセルフに、ね、あなたの制限に関わるファイルを選んでもらってみましょうと声がかかります。で、まあやってみようと思って、インナーセルフ、ね、私の制限に関わるファイルをちょっと選んでみてくださいってお願いするんです、心の中で。そうするとインナーセルフらしき存在がまあ答えるんですけど、って本当に本当に知りたいわけ、そんなものって大変だよ、ってだってここにある本全部だもんって言われちゃったんですよ。もうなんかその言葉を聞いたの瞬間に、なんか私もうムカムカしてきちゃって、ムカムカってこうなんか吐きそうっていうんですかね、 もう気持ちざわざわしてきて、でものすごい量の本に囲まれてた私は、その本のすべてが私に、私の、まあ、自分の今中にある制限を生み出す、あのいろんなきっかけになったことごとが書かれてある本であると聞かされたときに、どんだけ制限持ってるんだって、もう本当絶望感じゃないですけど、もう本当にね、こうすごい、あの体がもういやいやっていう感じで、このセッションもう辛い、終わらせたい、もうなんか集中できないみたいな風になってきて、で、まあ、すいません、もうちょっと、あの、無理です、みたいな感じでね。で、なんかそこでもダメ出しが、あのダメ押しが来るんですけど、じゃあ最後に、もう一回自分で選んでみましょうとか言われて、もうどれだって、どれも一緒でしょうと思いながら、もうね、どの本取っても、なんか本がちょっと透けて見えるみたいな感じで、もう気持ちがイヤイヤしてるので、本の内容が見えてこない。もうそれぐらいの、ちょっと、ね、追い詰められた状態に私の心はなっていて、で、セッションを終わりにするということで、少し誘導をまたしてもらいながら通常意識に戻ってくるんです。でね、その、まあ、数十秒の間に私は自分の、まあ、口でなんていうのかな、世の中は、世界は大変だ、いろんなやり方でいろんな方法で試してみたけど全てうまくいかなかったっていうような言葉を実際に私口にしてしながら目覚めていくんですね。で、終わった後の、まあ、カウンセリングセッションの中で、リリさん、こんなことを言われてましたよって言って、そのね、二つの言葉を改めてセラピストの方に伝えてもらった時に、うわーと思って、自分のね、気づいていなかったその深い深い自分の心の奥底にそんな思いが隠れていたっていうことがその時明るみに出たわけです。で、まあ、そのセッションの締めくくりとしてはね、じゃあちょっと紙に書いてみましょうって言われて、ちっちゃいメモに書いてみたわけです。人生は大変だ、ね、っていう言葉と、本当にいろんな方法で試してみたけど全てうまくいかなかった、これすごいですよね。そんな信念が潜在意識の中には確実にあったということですよ。それをね、口にしているっていうことはね、そりゃ大変になりますよね。いろんなことが心の中で、いろんなものがそういうふうな気持ちと反応して世界が見えてくるっていうことにつながるわけです。で、そしてそれを紙に書いて、お外で燃やすという儀式をしました。もうこの信念もういらないよねっていう、その本当に深く決意をするような気持ちで、あ、もういりません、もう終わりにしましょうというさよならを、その言葉たちに、ね、燃やしながら向けて、そしてその自分の深いところに、心の深いところにあったその2つの大きな思い、想念がさよならできて、ね、そこにスペースが空くわけです。で、その空いたスペースに、人生は楽々、ね、全て簡単にうまくいくんだよという新しいインプットをしようと心で決めて、しました。インプットしました。いや、もうそれからね、4、5日ぐらいしてから、もうだいぶその変化をね、自分の中に感じたんですけれども、それっていうのは、私はその当時というか、昔はもっともっとひどかったと思うんですけど、何でも世の中で起きている、例えば戦争とかね、まあ、事件とか、そういうこう遠くで起きているようなことでも自分のことのように感じてしまうんですよね。どうしたらいいんだろうとかね、自分には何ができるんだろうとか、なんかついついその、 そういう気持ちになりがちで、で気持ちがドーンって重くなるんですね。で、ね、何もできないわけですよ。それに対して遠く離れたところで起きていることに対して、そしてそのたくさんの世の中で起きているそういうことに対して、まあ、自分の小さな力で何ができるわけでもない中で、でも何か気になる、何かどうにかしたい、でもできない、そのなんかこう非力感みたいなものがね、無力感っていうんですか、そういうものがこうじわじわじわじわ溜まりやすいタイプだったと思います。でもね、その感覚が全くなくなっちゃいました、このセッションの後に。ね、これはちょっと自分でも印象に残る、セッションだったので、ちょっとシェアをさせていただいたんですけれども、一つはね、その自分の中にいろんな想念が気づかないところにあったりして、それが自分のまあ作り出す世界っていうんですかね、見ている世界のリアリティをその色に染めていくっていうんですかね、そういう方向にどうしてもその導いてしまうっていうことが私はやっぱりあると思います。で、それはそうやってセッションじゃなくてもいいですけれども、その自分の中にある想念に気づいて、あ、もうその想念はいらないなと思えたら手放して書き換えるということも同時にできるんだということも感じています。で、そして、まあ、私がそのセッションを受けようと思うきっかけになったのは、やっぱりすごい悲しみだったりとか、もうちょっとこれ耐えられない、苦しい、どうにかしたい、もうでもどうにもならないみたいなね、そういうある種追い詰められた状況の中で、その今の自分を変える、何かを解決しようとするね、そのしかもその自分のやり方ではなく、今までの自分のパターン化された方法ではなくて、人の力を借りて、もう本当にお手上げ状態で、その全て受け入れるという心の準備を持って、扉を叩いた時に新しい流れが来たということを考えると、その絶望状態も悪くないなってね、そこまでいかないと気づけないこともあるんだなっていうことも同時に感じていますけれども、実際ね、この幻の書だって、私本当に絶望状態だった時に降ってきた本なので、ね、絶望も悪くないななんて、そういうまあ絶望はない方がいいですけどね、少ない方がいいですけど、でもする必要のある絶望であれば、もうウェルカムをね、ちゃんとしてちゃんと味わって、そして手放していくっていうことが今ここでできるっていう、その、なんていうかな、その確証、確信のようなものは、だんだん自分の中に育ってきている気がしますので、まあ早くいろいろね、すべての絶望感を終わらせたいところではありますけれども、これからも恐れずにね、ちょっとワクワクしながら、そういう感覚が来た時にはね、向き合っていこうかなと思えている私です。はい、では長くなりましたけれども、今日も、はい、次は何を読むかちょっと決めておりませんが、またタイミングにぴったり合ったテーマを読ませていただきたいと思います。それでは今日も良い一日をお過ごしください。